聖書を拝読いたします。ルカによる福音書8章16節から18節までです。ルカによる福音書8章16節から18節まで。灯火を灯してそれを器で覆い隠したり寝台の下に置いたりする人はいない。入ってくる人に光が見えるように燭台の上に置く。隠れているものであらわにならないものはなく、秘められたもので人に知られず公にならないものはない。だからどう聞くべきかに注意しなさい。持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っていると思うものまでも取り上げられる。神様の知恵と題しまして、司徒俊介牧師より説教をいただきます。
ただいま新約聖書のルカによる福音書8章の16節から18節までをご一緒にお聞きいたしました。わずか3節だけの短い箇所で、新共同訳聖書ではこのところに灯火の例えという込み出しがつけられて、3節が一気に記されています。ですが、実はこのところというのは、もともとはそれぞれ別々の機会に語られた主イエスの3つの言葉がお互いに緩やかなつながりを持つ言葉としてここにまとめられたものであるようです。と申しますのも、今日のこの箇所の言葉というのは全く同じ言葉であったり、あるいは非常に似通った言い方というのがこの福音書の先の方を読んでいると出てくるのです。で、例えば16節に灯火を灯してそれを器で覆い隠したり寝台の下に置いたりする人はいない、そういうふうに言われていますが、この言葉というのは11章の33節を開いてみますと非常に似通った言い方が出てまいります。11章の11章の33節ですね。11章の33節、129ページですが、そこを開きますとこんなふうに言われています。灯火を灯してそれを穴蔵の中やマスの下に置く者はいない。入ってくる人に光が見えるように燭台の上に置く。特にこの入ってくる人に光が見えるように燭台の上に置くという言葉は、今日の16節の言葉の後半と全く同じ言葉が書かれています。あるいは8章17節の隠れているものであらわにならないものはなく、秘められたもので人に知られず公にならないものはないという、そう教えられている言葉は、これは12章2節のところでファリサイ派の教えに注意するようにと主イエスがおっしゃっておられる箇所によく似た言い方が出てまいります。これは131ページですけれども、12章の2節をお聞きいたします。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはない。そして今日聞いている最後の節、18節の後半の、持っている人はさらに与えられ、 持っていない人は持っていると思うものまでも取り上げられるという、これは警告の言葉ですが、これは19章26節のところで、シエスがムナの例えと呼ばれる例え話をなさった中によく似た言葉が現れます。19章の26節をお聞きします。147ページです。147ページ、ルカによる福音書19章の26節です。主人は言った、言っておくが、誰でも持っている人はさらに与えられるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。こんなふうに、実は今朝私たちが聞いている聖書の箇所というのは、もともとはシュエスが別々の機会におっしゃった言葉を一つにまとめて記されているような、そういう箇所であるということがまずわかります。シエスが日頃繰り返して弟子たちに教えておられた言葉、それがお互いに緩やかなつながりを持って今日のところは書き連ねられているわけです。ですから、実は厳密に言えばです、この3つの言葉を一つながりにして灯火の例えという表題でくくるというのは、ややこれは強引なことであると言わざるを得ません。確かに内容的につながりがあってここに並べられてはいるのですが、しかし灯火の例えというふうに呼べるのは正確にはこれは16節だけであるわけです。で、その16節の言葉から、ね、今日は、一つずつ、聞いていこうと思います。まず16節を繰り返してお聞きします。灯火を灯して、それを器で覆い隠したり寝台の下に置いたりする人はいない。入ってくる人に光が見えるように燭台の上に置く。灯火というのはランプのことですが、ランプを灯したならば、その光を器や寝台、ベッドですね、そういうもので覆い隠したりはしないだろう。シュエスはそうおっしゃいます。むしろ外から室内に入ってくる人たちに光が見えるように燭台の上に置いて辺りを明るく照らし出させるはずだ、そうおっしゃいます。でもおっしゃってることは、その通りだと思いますが、こういう例え話を通してシュエスは一体何のことを言おうとしておられるんでしょうか。シュエスがここでおっしゃろうとする事柄は何なんでしょうか。先週とまたその前の礼拝で2回にわたって聞きましたが、シエスはこの直前のところで種まきの例え話をなさっておられました。で、あの例え話の中でシエスがおっしゃろうとしていたのは、御言葉の種がまかれて、それが良い土地にうまく落ちると大きく育って100倍もの実を結ぶのだという、これは神様の御言葉に対する信頼であり期待でした。で、今日の灯火の例えはすぐそれに続くように、語られていますので、今日の例えに出てくる灯火というのは、これは御言葉の光ということを表していると思われます。神様の御言葉が私たち自身の真実の在り方を明るみのもとに照らし出す、そして神様の前にあって私たち一人一人がそれぞれどのようなものか、私たちが日頃の生活の中で何を行い、何を語り、また何を考えて 生きているかということを御言葉の光のもとに明るく照らし出すんです。しかし灯火というのは私たち人間をいたずらに不安にさせたり恐れを抱かせるために語られているのではありません。むしろ逆です。灯火というのは夜の暗い時間の中にあって人間を不安や恐怖から解放します。またイエス様の時代の灯火というのは電球ではなくてランプですから、そういう意味では燃えている火がもともとの灯火ということになります。暗闇の中から突然荒い獣が現れるような場合にはそのランプの火を松明に移して獣の前に突き出し身を守る、そういう役にも立ちました。神様の御言葉というのはそんなふうに私たち自身のありのままの姿を明るみのもとに出しますけれども、同時に私たち一人一人を温め落ち着かせ、また闇の中から立ち現れてくるさまざまな勢力と戦って人間を保護し導くような、そういう役割を果たしたんです。でそういう灯火ですから、これをつけてわざわざ器で覆い隠したりベッドの下に置いたりして人間の目から隠すようなことがもしもあるとすれば、これは大変残念なことですし、また愚かな振る舞いであると、そう言うべきであろうと思います。ところがです、主イエスが生きておられた時代にはそういう愚かな行いというものが当時の社会の中で大手を振って行われていたんです。で、主イエスはそういう人間の愚かな所業に対しては常に非常に憤り、大変厳しい言葉をおっしゃいました。それがファリサイ派や律法学者たちの他の人たちに見せるためだけの正しさ、偽善の技であったのです。もともとの神様の御言葉で、これはまだ当時は新約聖書ありませんから、旧約の律法ということになります。すなわち、実戒を中心とする、旧約聖書の律法。でそれが当時の御言葉ですが、その御言葉っていうのは本来はです、その御言葉の光によって人間の在り方を照らす。そしてもし私たちが誤った生活をしているのであれば、それを悔い改めさせ、神様に信頼して神様の民の一人として生活をするように立ち返らせるためのものでした。神様の民とされている人一人一人は、繰り返し繰り返し、御言葉の光のもとにある自分自身を顧みる。そんな風にされて、そして悔い改め立ち返って、もう一度新しく神様の民としてふさわしい生活をしていくようにされていく。それが御言葉が私たちに与えられている理由なんです。ですから御言葉あるいは聖書と言ってもいいかもしれませんが、これは本箱の中に立てておいたり飾っておくためのものではないんですね。私たちが繰り返し聖書を開いて、どこの箇所であれそこを聞いて、その光に私たちが照らされて生きていく、そういうためのものです。私たちは絶えず御言葉の光のもとに置かれ、そしてそれぞれに犯してしまっている罪と過ちを気づかされ、そして罪から離れたものとして もう一度歩み出すことで清められていく。そして新しいものとされて生きていくんです。そういう明るく温かな輝き、それが灯火として神様の民一人一人に与えられています。ですからそういう御言葉の光を器で覆い隠すようなこと、あるいはベッドの下に置いて光が漏れないようにするというのは、普通なら起こるはずがない愚かなありようなんです。ところがファリサイ派と呼ばれる人々やそのグループの律法学者の人たちは、まさに人々が直に御言葉に触れないようにしてたんです。どういうことか。彼らは旧約聖書の律法を丹念に調べ上げて、その結果、聖書の中にはこういう戒律がある、イエス様の時代には613の戒律があったと言われていますけれども、そういう細かな生活の規則や戒律が聖書なのだと主張しました。そしてその613の決まり事を守ってさえいれば、自分たちは罪のない立派な人間として過ごすことができるのだと人々に教えていたんです。そしてまた自分たちもそれを守っていることで、神様の前に正しい人間として生活することができていると、そう主張していました。もともと神様が明るく輝きに満ちた光で私たちを照らそうとしてくださっている。そのために御言葉を語ってくださっているのに、ファリサイ派の人たちや律法学者たちはその輝かしい御言葉の前に自分たちが考え出した613の掟を、覆いのように置いてしまったんです。そしてこの掟、この戒律に従って生活をさえすればいい。で、そういうふうに主張したものですから、主イエスはこういうファリサイ派の人たちや律法学者たちとしばしば衝突をしたということが起こるわけです。この灯火の例えというのは、一番最初は主イエスが律法学者やファリサイ派の人たちの在り方について語った辛辣な批評の言葉でもあったのです。で、そういうファリサイ派の偽善に対して批判をしている性格の言葉ですので、実はこの灯火の例えが常に、隠れているものであらわなものにはならないのだという、教えにもつながっていくようになるのです。17節をお聞きします。隠れているものであらわにならないものはなく、秘められたもので人に知られず公にならないものはない。で、この言葉が用語は少し違っていますが、12章の2節に出てくるのだとさっき申し上げました。あの12章の2節のところを読むと分かるんですけれども、この12章の方の言葉というのは、もともとファリサイ派の人たちが本来の御言葉ではなくて、自分たちの作り出した掟を守ってさえいればいい、そう教えていた偽善を非難する言葉として語られています。12章の1節の途中から12節にかけてもう一度お読みいたします。131ページです。131ページ、12章1節の3行目ぐらいからお読みします。イエスはまず弟子たちに話し始められた。ファリサイ派の人々のパンダネに注意しなさい。それは偽善である。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはない。主イエスがここで考えておられることというのは、神様の御言葉に照らされ、また温められて清められて生きていく、そういう幸いな生活の前にファリサイ派の人たちがついたてみたいに自分たちの言い伝えや習慣、掟を 置いている。そして元々の御言葉の光がどこからも差し出さないように厳重に覆ってしまっている。そうやって冷たい生活の中に人々を押し込めているという現実です。さまざまな人間の言い伝えや掟というのは本来の御言葉でないにもかかわらず絶対的にこれが正しいのだとファリサイ派の人たちは言い張るんです。これが正しいことだ、これが清いことだと言い張るので、主イエスはそれは偽善に過ぎないものだ、見せかけの正しさに過ぎないとおっしゃいます。そしてまた御言葉の光を遮って人間のルールを守らせる、守っていればいいのだと言いますから、そういうところでは御言葉の光に照らされて平らになって悔い改めるということが起こらなくなるんです。神様に清められた新しい生活に生きるのではなくて、自分はちゃんとルールを守って生活をしているから正しい人間なのだと、そういう自分に対する誤った自信が生まれるようになります。ですからこれはパンダネだというふうに言われているわけです。パンダネというのはわずかな量の小麦粉を膨れ上がらせて大きく見せるような働きをするからです。ファリサイ派の人たちのパンダネに気をつけなさい、覆われているものであらわにならないものはないのだ、つまりそれはどんなに小さな隠れた罪であっても御言葉の光っていうのはどんなに厳重に塞いで出てこないようにしたってどっからか差し出してきてあなたを照らすことになるんだ、だから、気をつけなさいというふうにおっしゃるんです。シエスはどこまでも人間を本当に照らす御言葉に照らされて、そしてその光に清められ温められ支えられて生きる、そういう本来の神様の民の生活にこだわられます。御言葉に照らされる、御言葉に育てられる、御言葉に養われて生きる、それ以外には本当の神の民の生きた生活というのは生まれようがないからです。ですから御言葉をどう聞くか、あるいはあなたが何を聞いているかが本当に大事なことだとおっしゃるんです。ルカによる福音書の8章に戻りますが、最後の18節の言葉です。だからどう聞くべきかに注意しなさい。持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っていると思うものまでも取り上げられる。どう聞くかがとても大事なんだ。イエスはそうおっしゃいます。これは本当に神様の御言葉を聞いているかどうか、人生の灯火であり私たちをほっとさせ生きる勇気と希望を与えてくださるその神様の御言葉の光に照らされて生きているかどうか、そのことが本当に大事なことだとおっしゃるんです。聖書の言葉というのは何か、聖書の中に書かれているあの言葉やこの言葉を取り上げてそれを数え上げ整理して列挙すれば聖書の中に教えられている教えが全部網羅できるのか、そんなことはないんです。ファリサイ派の人たちはそれをやったんです。聖書の言葉にはこういう言葉がある、ああいう言葉がある、だからこれは守らなければいけない、あれをやっておけばいいのだ、そういうふうに教えたのですが、それでは実は生きた聖書の言葉を聞くことにはならないんです。あるいは私たちが今の時代を生きている中で感じるさまざまな疑問であったり、あるいは困難であったり問題であったり課題であったり、そういうことを聖書の中に当てはめて、そして聖書の時代にも同じ問題や課題があった、これは人が生きる限り直面する普遍的な課題であって今私たちもそれに直面している、そう言ってだから私は正しいんだというふうに自分のありようを肯定するために、あるいは何かの政治的な行動に駆り立てるために聖書の言葉を出しに使うようなことがあるとすれば、それも正しいあり方ではありません。あなたはどう聞くかに注意しなさい。 主さそうおっしゃいます。私たちが礼拝のたびに耳にする聖書の言葉で、これは、言い古された言葉に聞こえるかもしれませんけれども、実は一回ごとに神様が私たちを本当に御前に置いて、私たちを照らし清めて新しいものとして生かそうとして語りかけられている神様の言葉であり、神様の語りかけなんです。種まきの例えで言えば、神様がたくさんの御言葉を私たちに語りかけてくださる。それは私たち人間の側ではうまく受け取ることができない場合もあるんです。道端に落ちてしまったり、あるいは石に落ちてしまったり、藪の中に落ちてしまったり、外からの影響を受けて自分が受け取れないこともあるし、自分の中から起こってくるさまざまな欲求によってそちらに気が向いてしまって御言葉を受け取れないこともあるかもしれない。だけれども、もしそれが私たちの本当に柔らかな場所にうまく落ちて育つならば、100倍もの実をつける。そしてまた私たち自身を内側から支え、その実りを周りの人たちにも分け与えて、なお余りがあるほどの力に満ちた、そういう大木に育っていく。そういう種が神様の御言葉の種です。そういう温かな光があなたの上に注がれているんだ。あなたはこれをどう聞くか、よく注意しなさい。そうイエスもおっしゃるんです。灯火の例えで言うならば、私たちが神様の前にどういうものとされているか、それが明るく照らし出される。もともと私たちがどういうものであるか、自分が犯してしまった罪、過ち、破れ、失敗。しかし、そういうすべてのものにもかかわらず、神様がこんな私たちの罪をご自身の側に引き取ってくださって、そして十字架の上でこれを処罰し、清算をつけてくださっている。そしてそのことを信じて、あなたは今日ここで生きていいのだとおっしゃってくださる温かな光が私たち一人一人の上に注がれてるんです。ですから私たちはこの光を覆ってしまってはならないんです。信仰というのは人間個人の心の持ちよう、心の内に秘めているような事柄ではありません。そうではなくて、私たちが実際に神様の御言葉の光のもとに照らされている、そういうものとして喜んで生きていく、生活に表され、示されるような事柄です。そして、その最も明瞭な現れ方というのは、教会の礼拝の時なんです。私たちが礼拝の中で御言葉を聞く、その解き明かしを聞いて、本当にこの私は神様の許しのもとに、神様の温かな光のもとに生きていいのだと、そう知らされて、そしてそのことを喜び感謝する、そして神様のなさりを賛美する、それが礼拝です。神様に感謝し祈り賛美を歌う、そういう生活が礼拝の中から始まります。そして私たちは今の時代にここで今日も礼拝をしているわけですが、世々の教会もそうです。今日の教会もそうです。この教会というのは、私たちがここで満足するためにあるんじゃないんです。私たちのさらに後から、この場所に入ってくる人たちに、私たちを本当に生かす命の光があり、私たちを温めてくれる力ある光がここにあり、そして私たちを本当に生かす知恵がここにあるのだということを、礼拝を捧げることによって表し続けていくんです。ですから、私たちが礼拝を毎週捧げているというのは、ここで、実は誰も今手にろうそく持ってませんけれども、灯火をここで私たちが一人一人掲げているんです。私たちは、この御言葉に本当に慰められ、力を与えられ、勇気を与えられ、ここから今週の生活に歩み出していける、 そう思って神様を賛美するその生活のあり方が、その実際の生活が御言葉を受け止めて生きているという姿なんです。今日8章を聞いてますが、少し前の6章の終わりのところで、主イエスは神様の御言葉をどう聞くべきかということを弟子たちに教えておられました。御言葉を聞いて、それを自分自身の生活の中に表しながら生きる人というのは、岩の上に土台を置いて生きる、そういう人なのだと、そう教えられていました。この岩っていうのは私たちが岩だというんじゃないんです。まことの岩であり、まことの主である方に、私たちが礼拝を捧げる生活をもって固く結びつく、そういうあり方こそが幸いなんです。どう聞くか、あなたは注意しなさい。あなたはそれをただ自分の心の中の事柄として一瞬喜ぶだけで終わるのか、それとも本当に感謝し喜んで、ここから新しい生活が始まるのか。与えられている命が、今日いい話を聞いた、これで満足だと言って終わるのか、それとも今ここでその御言葉を聞いた私が、今日ここからまた明日も、私たちがここから与えられている生活をもって感謝して生きていくのか。神様がこんな私を愛してくださってる、そう知るのだったら、私たちも周りの人たちに、あなたも愛されています、あなたも神様に温かく照らされて生かされているんです、そう信じていいんです、そう伝え、またうまく伝えられないんだったら、どうかこの人がそのことを知ることができますように祈り、そして賛美して生きていっていいんです。私たちの信仰というのは心の事柄ではないのです。私たちが実際にその生活を生きていく生活の事柄です。信仰が心の事柄だと、そう思うときに、私たちはしばしば自分の信仰というものがわからなくなります。当たり前なんです。人間の心なんて一定しないからです。あるときには強くこうだと思っていても、すぐ次の日にはもう全然違うことを考えている。それが私たちの心です。人間の心なんて決して確かじゃない。だけれども、確かじゃない、しばしばフラフラしてしまう心を持っている私たちだけれども、そういう私たちが実際に神様の恵みに感謝をして、それを表す生活の中に生きることができる、そういう群れの中に私たちは実際置かれているんです。どう聞くべきかに注意しなさい。主イエスはそうおっしゃいます。神様の御声、また神様の御言葉に照らされて感謝して喜んで生きていくことこそが幸いなことなんです。主イエスがそのために繰り返し私たちに礼拝の中で御言葉を語ってくださいます。そのことを感謝して、この生活の中になおとどまり続けられますように、そしてまた礼拝から始まる生活へと私たちが送り出されますように、そう神様に祈りを捧げたいのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちは聖書の中に記されている、またそこから語りかけられているあなたの御言葉をしばしば一冊の死んだ人間の言葉のように考えてしまいがちです。しかしあなたは、私たちが本当に御前に清められ新しくされたものとして生きることができるように、その時その時に私たち一人一人に御言葉を親しく語りかけてくださり、あなたの温かな光のもとに置き、守りながらあなたの民として生きるように招いてくださることを感謝いたします。どうか私たちがそのようなあなたの 語りかけを聞き取り、神様の御言葉として感謝して受け取り、また喜びを持って生活をしていくことができますようにお導きください。どうか私たちが聖書の言葉をあなたが願っておられるように聞き取り、そしてまたそれが私たちの心の内の柔らかな良い場所に根を下ろし、豊かな実を結ぶことができますように、私たちを聖霊によって導き持ち運んでくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。